あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みっちーです。
こんばんは、くむです。
今日仕事帰りにスーパーに行って、まあパトロール的にこう一周しながら
パトロールって
パトロールってもちろん買い物行くんですけどまあ見る棚が決まってるんですよ、はいはいはいはい、で、まあそろそろうちの焼酎が切れるし、先日炭酸をね、今年の初箱買いをしたもんですから、炭酸で割れる焼酎が欲しいなと思って、お酒の棚を見たらですね、ライチのような香りっていう、
はい、ライチのような、はい、ラベルが、何か私が知ってるやつだぞそれは。
はっ、それは知ってる私って思ってみたら、ボトルのところにダイヤメって書いてあって、あ、これクムさんが超おすすめしてたやつじゃん、
はい、まあ、リピートしてるやつですね私がね、
うん、ね、番組で何度も話題に出た。もう速攻カゴに入れてお買い上げで、早速今夜の夕飯で飲みました、はい、あれですね、オーソドックスな芋焼酎とはちょっと違うんですが、私が、あ、こういうの飲みたいなって思ってた、
はい、
はい、タイプで、ものすごく気に入りました。
私は単純にね、その、うん、売りをね、見てね、うん、そのライチのような味っていうので、ほう、一本買ってみるかぐらいで、うん、買って飲んでみたんですけど、飲みやすくて美味しい焼酎だよね、単純に。うん、
そう、まあ、多分本家の芋焼酎とはちょっと路線が違って、はい、割と辛口なのかな、うん、すごくこう。うん、
そうね、てて確実に女性ターゲットだなって感じはしますよね。
うん、そうですね。で、香りも確かにライチっぽいんですよね、うん、で、ちゃんと芋だけど、その芋がライチ寄りっていうか、
芋焼酎ってやっぱりどうしても癖があるんで、私も焼酎飲めるようになったのがまだ30過ぎてからですし、うん、芋焼酎が飲めるようになったのって多分結構後なんですよね。多分ホットキャスト聞いてた人は過去を、
うん、
その飲めるように私がなったぐらいの頃の話を知ってると思うんで、うん、私より下手したら知ってるかもしれないと思うんですけど、うん、初期の頃ね、うん、だから本当ね、飲めなかったから焼酎無理だったんですよ、
うん、
でもほら、焼酎飲めないやつってコスパの悪いやつじゃない？みんなで飲みに行くときにさっていうのがあって気にはなってて、で少しずつ飲めるようになりたいなと思ってこう挑戦していって、でもうまいっていう、これ酒飲みの人が教える焼酎のうまいは濃すぎなんですよ、
うん、
その芋焼酎もうまいというか芋なんですよね、
うん、そう、
でももちろんわかるんですよ、日本酒だって飲みやすいからどんどんこうね、赤ワインだって飲みやすいからこう飲みにくいけどうまい酒に変わっていくじゃん、うん、好きなのって、うん、でその関係と一緒だと思うんだよ、芋焼酎だって、うん、芋より麦とかの方が飲みやすいじゃん、はっきり言ってさ、
そうですね、
そう、で変わり種をつい飲むんだけど、その辺から入り始めて芋のうまさも普通にやっと分かるようになって、まあ、今は基本芋しか買ってないんですけど、まあ、それから考えるとその初級編で飲めるタイプの芋焼酎だよね、芋焼酎と言いながら芋らしさはそこまでない、
うん
うん、と思うので、別にこう芋と意識しなくてもいいのかな、芋は苦手ですっていう人にはでも大丈夫な芋だと思います、まあ、芋ってあんま意識しなくてもいいと思う、ライチのお酒ぐらいの気持ちで飲んでいいんじゃないかな、
うん、そうね、うん、私はクムさんと多分真逆なんだよね、最初に入った焼酎で飲み始めたのが芋焼酎だったんですよ、
はい、
で、はい、もうがっつりした芋が好きで、で他の焼酎の良さがわからない、味がわからない、とにかく芋っていうので来てて、それでもう最近は麦か米、時々そば、
うん、
みたいな、 そういう感じでいて、もう今は逆にこう芋が重いって思い始めたんです。
はいはい、まあ重いときは重いよね、うん、ね。
多分私の気持ちの問題なんですけどね。はい。はい、まあ、そんなんでしばらくちょっと芋を避けてたところもあったので、うん。でクムさんの話を聞いててさ、いまいちやっぱりこうライチの香りっていうのはよく分かったんだけど、それあその他の部分がいまいちこうピンときてなかったんですけども、飲んだ瞬間にあなるほどっていうね、うん、本当今の私にぴったりな芋でした。
はい、あのね、サイズ瓶のサイズいくつもあるので、とりあえずお試しでぜひ店頭で見かけたら1本買ってみたらいかがですかって感じですね。一升瓶はね、挑戦かもしれないけど、
うん、炭酸に合いますね。あの炭酸のちょっとした酸味がまたマッチして、
うん、そうなんです、うん、だからハイボール飲むような感じで、焼酎、うん、芋焼酎が本当にフルーティーで飲めるなっていう感じですよ、
うんうん、で私今日これを飲んでて思ったんです、これはグラスを買わなきゃダメだっていう、あの私あれなんですよ、炭酸で割る系のお酒はあの ビール、
はい、
ビール用のグラスでもう飲んでるんですね、
うん、
なんですけどこれよりあのもうちょっと背の低いタンブラー、ハイボール用のタンブラーってあるじゃないですか、グラスちょっと膨らみのある、
はいはい、
あれが似合うよな、この酒は。あれで飲みたいよな。
ね、まあまあね。
欲も出てきまして、
はいはい。持っちゃいますよ、私も、その手のグラスはね、うん。いくつかグラスはね、もちろん持ってるんですけど、もうめんどくさくなってね。最近は、先週、ホットキャストのページに紹介してありますけど、あのはい、サーモスのアウトドア真空断熱カップで飲んでますね。
あれちょっとかっこいいよね。
はい、アウトドアシリーズ、最近ね、アウトドアシリーズ2個目なんですよ、実は私これね。ビールをね、入れてるのがたまに私がツイッターに上げてる写真の中に出てるんですけど、それで良かったんで、って思いながら、このちっちゃいタイプのね、カップも欲しくて、悩んで、結局買っちゃいました。はい、非常に満足し、めっちゃ使ってます。まあ、お酒だけじゃなく、お茶でも何でも。入れて使ってますね、はい
はい、ちなみにサモスアウトドアシリーズ真空断熱カップ、
はい、
これ
2種類
写真で見るとちょっとサイズ感が、
うん、2種類あるんですよ、はい、大きいほど小さい、 0.3
リットルと 0.4 リットル、
はいはい、0.4 は、ね、ちょっと大きいかなって感じがする、はい、実際触ってみるとね、まあ、普通使い普段使いにするんだったら3の方でいいんじゃないかなって思いますね、
うん、いやこのミッドナイトブルーがかっこいいな、
は
い、
ちなみにこれ同じような形でもっと安いのも売ってますけど、もう、ね、値段はともかくとして形だけ見たら色を見たらこっちの方がおすすめです。はい、
はい、さあということで皆さんもよかったら飲んでみてください、
は
い、
どっちをおすすめしてるんだって感じですよ、お酒のおすすめでしたね今日はね、ダイヤメ
ダイヤメのおすすめ、
ダイヤメでぜひ飲んでみてください。
はい、それでは今日もホットキャストスタートです。さあ前回はジメジメな季節ですというね、梅雨入りしてジメジメやだねっていう話をお送りしました。いや私たちね、もう気持ちもジメジメ、トークもジメジメ、皆さんにジメジメ伝染したんじゃないかなと思ってるんですが、
ほんと、はい、まあいいや行きましょうか。
まあ今日も窓の外はしとしとと降ってます。
はい。
さあ、ではいただいたコメントをご紹介します。画伯さんからいただきました。やっと来ました。給付金。山椒ネタで思い出し、ぬか漬けの山椒補充で、ぬか床のお手入れ中、愛用の野田ホーローぬか漬け美人が欠けていて腐食しているのを発見。給付金で野田ホーローとちょっと良い日本酒買って、ナスのぬか漬けで一杯しよう。ワクワクしながらアマゾンで見たら野田ホーロー在庫切れ、入荷日未定、途端に物欲も失せ、なぜか固定資産税を一括で払ってしまって、私の給付金は自治体に全額還元されました。ああ、ということです。ありがとうございます。
えらいな、
私と同じですね。
いや、まあわかりますよ。ちょうどね、うん、こう払わなきゃいけない時期と重なってますもんね。どういうことだって感じですよね、本当にね。
まあまあ、ありがたいですけどね。
いやまあね、最終的に払わなきゃいけないものなので、っていうね。確かに。うん、はい。固定資産税は分割で払ってますよ。えらい、一括で。
うん、一括で。
いや、でも、本来、いや、まあ、うん、まあ、どういう使い方しても自由だよね、やっぱりね、うん、これは ね、はっきり言ってね。はい。
野田フォロー、早く入荷あるといいですね。野田フォローは、あの、私も、いくつか持ってまして、あの、あ、そこの浅いタイプ、あの、パッド型が大小と、あと、深い、お味噌とか入れるようなタイプの深い、はいはい、あの、リポ体のタイプを一つ。あとね、あの、ミルクパン、
うん、
ソースパンっていうかね、はい、ミルクパン。はい。あれ買っちゃいましたね。
うちは。
憧れだったんですよ、あの白いやつ。
バターを入れてるやつが多分野田ホーローじゃなかったかな。あとはね、ホーローのやつ。
絶対あると思って。
はね、無印のやつをね、うん、揃えてたので、
はいはい、
って感じなんですよ。だから、
うん、
野田ホーローほら、おしゃれな雑貨屋さんによく並んでるじゃない。
そうなんです、そうなんです。
はい、で、眺めて欲しいなーって思ってみるんだけど、こう、なんか必要なサイズをすでにもう買ってたりするんだよね。別で、うん、その無印とかで買っちゃってたりして、こう改めてってなるときに買ってないっていう感じ。まあめちゃくちゃ高いわけじゃないよね。
うん。
うん、まあそれなりのお値なんだけれども、うん、まあまあまあ物を考えれば納得かなみたいな感じではあります。
そうね。まああの少しずつ年に2個ぐらいずつ、半
年に。そんな風に揃えてもいいものだよね。
うん。そう。
物はいいからね。
ね。はい。
はい、ね、残念でしたでもね。
まあ今見たらぬか漬け美人在庫ありますよ。
今ほら、はい、買ってもいいよ、買ってもね、税金払ったお祝いで買うといいよ、ね、
そう自分へのご褒美で、はい、買ってください。はい、ありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。梅雨が始まり、小雨程度なら可愛いものですが、関西は明日が豪雨の予報みたいで、JR 西日本も終日止める路線があったりだとか、こんな大雨だと気になるのは、うちの近所に住んでいる野良猫、ちゃんと餌を取れているのだろうかとか、ちゃんと雨をしのいでいるんだろうかと心配になります。ほぼ毎日自転車置き場で会うニャンコが心配です。そうそう、先週の放送でどちらかの後ろでカエルが鳴いていませんでした？もし違うのなら買い替えたばかりのイヤホンがおかしいのかなということです。ありがとうございます。あ、まずあのニャンコは心配ないです。あのやつらは意外にしたたか、
はい、そうですね、確かにね、やつらはね、はい、本当にね、
ちゃんと、うん、そういう雨宿りする場所を確保してたりだとか、あとはあのお世話してくれる人を多分、うん、いくつかは複数確保はしてるはずですから。
意外とね、やつらはまあ、強いっていうか、まあ、病気するときはしますから何とも言えないですけど、うん、野良はね、それなりやっぱり寿命は短いっちゃ短いので、うん、でも野良なりの強さを持ってますよね、やはりね。
そうなんです、うん、ね。でもついつい心配しちゃうんですよね、顔見知りのニャンコはね、
はい、っていう人たちのおかげで成り立ったりします
よね、うん、そうなんです。みんながそうなんです。はい。でカエル、
はい、
泣いてましたか？
カエルね、先週、多分ね、今も泣いてるんで、もしかしたら入ってる。
クムさんの方？
うちです、うちです。
あ、はい、
うちね、はい、カエルがね、うちの庭じゃないんですけど、カエルがね、近くにいるんですよ、何匹か。
うんうん、
で、先週はね、収録の途中、先週はね、結構ね、他の番組の収録の途中でもカエルが鳴いてまして、結構ね、きつい。うん、もうね、いや、うん、いいんだけどさ、いいんだけど、その鳴くのはね、この、まあ、ホットキャストでカエルが鳴いてても別に構わないと思うんですよ。
そ
うです
ね、それは全然 OK です、
ね。そうそう。しかもね、ほぼノー編集なんで、このホットキャストの方は、繋がってても、うん、あ、カエル鳴いてんな、ずっとって思えばいいからいいけど、きちんと編集してる番組だと、無音のところに、あれ、さっきまでカエル鳴いてたのにってなるのがね、さすがにね、防音室まではないので、うちも。結構ね、あの、カエルには悩まされる時期ですね、本当にね。
うちも 去年とかは泣いてたりしてたんですが、今年はまだ泣き声しませんね。
うん。
お子さんが大きくなったりするからかな。ほら、ちっちゃい子がいらっしゃると、結構いろんな虫を飼ってたりっていうのあったんですが、まあ、ちょうど、そのお部屋が引っ越されたっていうのも、引っ越しをしてたっていうのもあるんですけどね。
あ、
すっごい、キリギリス？
はいはいはいはいはい。キリギリス、コオロギとスズムシじゃないんですか？
あ、そう、スズムシだ。キリギリスじゃない。
キリギリスは買わないと思うよ。スズムシですよ。
スズムシ、はい。あれがめっちゃめちゃ泣いてたりしてたんで。
子供の頃スズムシ飼ってたんで、めっちゃ泣くの知ってますよ。うん、
そう。
しかも、スズムシって、シーズン終わるじゃない？
うん。
亡くなっていくでしょ？虫たちも。
うん。うん。
で、その土に定期的にこう霧吹きで水をかけておくと、
うん、
翌年生えてくるんですよね、あいつらね。
生えてくる。
そうなんですよ。ちゃんと。
卵は帰るとか。
帰るの。繁殖してくるの。
へぇ、
亡くなる前にちゃんと産みつけていくんですよ、あいつらは。
あ、それで翌年になって、あ、もうこんな時期から泣いてるの？そうそうそうそう、みたいな。
そうなんです。
ああ、それでなんだ。はい、
驚きなんですけどね。
うん、
自然ってすげえ、自然っていうか、カゴの中から生まれてくるからね、ちゃんとね。そう、捨てちゃいけないんですよ、あの土はね。
はい、
まあまあ、今も泣いてますけど、カエルはね、はい。今日はでも比較的そんなうるさくないかな。
うんうん、
先週はね、結構すごかったんですよ、本当に。
まあ、カエルはこれからですからね、本番は。
はい、まあ、はい、カエルが鳴いてたら、ああ、クムさんのね、お外で鳴いてるんだなと思ってください。
楽しんでください。はい。ありがとうございます。さあ、次は、よみがえりさんからいただきました。前回、お風呂の乾燥暖房機についてお話しされていましたが、工事については、いくつか注意点があります。取り替えの場合はまだ良いのですが、新たに取り付ける場合は、1、電気乾燥暖房機は、電気容量が大きいので専用の配線工事が必要になります。2、分電機に専用回路の予備が残っていない場合、分電盤の取り替えが必要になる可能性が。3、もしお風呂に換気扇がついていなければ、換気の配管や壁の穴開け等の工事費用がかかります。他にもいろいろあると思いますが、とりあえず気になったところを挙げてみました。それでは快適ライフを。ということです。ありがとうございます。
はい、
知らなかった。
私はね、ちゃんと翌日調べましたよ。
おお、
はい、いや、もうそれならね、ガス屋さんとのは お付き合いあるわけだから、もうお願いしてね、うん、取り付けちゃった方がいいんじゃないのって思ったわけですよ、私もね、
うんうん、
でほら、まあお風呂には最近はうちの母は入れてないけれども、うちではね、
うん、
まあ冬場ね、暖房あったらほら、自分たちだって年取っていくわけだからさ。
そうね。
ね。ヒートショックは多いって言いますからね。うん、って考えたんで、つけてもいいかなと思って調べたんですけど、結構なお値段するんですよね。
ああ。
本体は、まあ、全然買える値段なんですけど、うん、それに付随する工事の値段を見ると、まあ、うん十万コースに、
うん、いや、今コメントでいただいたのを見るだけで想像つきますよね。
そうなんですよ。
お値段が。
そう。ただパンってつけるだけっていうんじゃないんですよね、うん、やっぱりね、っていうのがあって、うん。うん。結構リフォーム業者とかやってるみたいですね。
はあ、
リフォームの、お風呂のリフォームの際につけたりとかだったら、まあ普通にあるっぽいんですけど、うん、まあこのためだけにつけようとすると、まあちょっと、とコスト高になるのかな。パッて見ただけでも20万は最低かかりそうな、うん、安くて14、5万ぐらいから。だから工事費はもう本当にその会社次第なのかなっていう感じがあったんで、うん、ちょっと考えてやめました。もう見積もりも取りませんでした。
もうちょっと気軽なもんかなと思ったんですけど、
う
ん、
いや、やっぱり所詮ね、うん、エアコンとは違うよね。
そうね。
うん。クーラーとはちょっと違うのかなって。まあ、クーラーだってほら、それなりにかかるじゃない、工事費はさ。もう負けでついてることも多いですけど、うん、でも、ね、場所によっては当然それにプラスしていくらってかかるわけなんで、
うん、
まあ、それから考えると、うん、ちょっとねっていう感じは、気軽に買えるものではないのかな。最初からちゃんと計画してやるものだよねって感じで。
うん、ですね。改築とか、はい、 新築とか、
うん、まあリフォームする前提とかね、うん、お風呂全体をリフォームするとか、そういう時につけるんだったらありなのかなと思いますけど。
ですね。いや、教えてくださってありがとうございます。はい。ということでね、これからリフォームをお考えの方は、
はい、はもうね、全然選択入れていいと思いますよ。
やっぱ先のことを考えるとあってもいいかなって思います。うん、はい。はい、ありがとうございます。
はい。ということでですね、私はね、はい、ツイッターにあげましたけれども、乾燥機を、衣類乾燥機を買いました。はい。
結局、乾燥機なんですね、
う
ん。
そうそうそう。あの、洗濯機の上につけるやつです。まあ、上につけるというか、うん、まあ、洗濯機の上に置く人が多いよねってやつですよ。
うん。
はい。
で、上に置くんですか？
上に置きます。もうちゃんとあの、セットするやつも、台も一緒に買いましたので、明日届きます。うん、
おお、
はい。
はい。じゃあもうこれからの梅雨シーズン。
そう。そうなんですよ。いや、結構ね、あの、レビューを見ると、みんな買ってよかったって書いてるんで
、
まあ買っていいんだろうなと思ったわけですよ。まあ本当は洗濯機とくっついてるやつをね、洗濯機を変えるときに買った方がいいんでしょうけど、でも、どっちにしても中から出すじゃない。
うん。
全部が乾燥機にかけれない。でしょ、
うん、
乾燥機にかけれないものは洗濯機から一回出さなきゃいけないわけだよね、
うん、
それを考えると分かれてた方が本当は便利なんじゃないかと、
うん、あとはまあどっちかに何かがあった時も、
うん、うん、そう、それもあります。そうそう、片方の修理で済むでしょ、修理なり交換なりで済むと思うんですよね、
うん、
ということで、まあそのどっちもの利点を取った上でですね、ついに憧れの衣類乾燥機を注文しまして、
はい、
いよいよ明日着くので来週にはどうだったかのお話ができるんじゃないかと。
それは楽しみ。
はい。いやね、ワクワクしてますもんね。ここ最近私の心ジメジメしてるんですけど、梅雨といろいろストレスでジメジメしてるんですけど。
じゃあ乾燥機で心もカラッと。
そうそう。本当にね、乾燥機が来て心もカラッとしたいなっていう感じですね。
うん、私今、クムさんと話してて思い出したんだけど、
はい、
そういえばうちの洗濯機って、あの、完全乾かすわけじゃないんだけど、あの、かなり乾かすための機能がついてるんですよ。
風乾燥でしょ？
そうそうそうそうそう。
はい、うちの洗濯機にもついてますよ。
買って2回だけ使って、それ以来一切使ったことないんですけど。
ね、あのね、無駄ではないんですよ。2時間ぐらい回すやつですよね。
うん。
風乾燥は確かにやらないよりはやった方がマシだし、うん、その、時間っていうのかな、その、量によるんだよね。
うん、
だから洗濯機の中に、のものが少なければ風乾燥は無駄ではないんですよ。ある程度乾くんじゃなくて乾きやすくなるんで、そこで回した後に普通に部屋干しして、うん、サーキュレーターとかで下からガーッと上げとくと乾きやすいんですよ、
うん、
あと非常にもともと乾きやすい素材とかだったらもう2時間回しとくだけでかなり乾いてるので、本当結構短時間で乾くとかはあるかもしれないです。
まあ、だからあの洗濯を部屋干しするときのこの湿度をあの少し抑えてくれる。
そう、前段階でしとくとメリットあるかな、うん、ただ洗濯物がめっちゃ多いときとかは意味ないですからね、
うん、
回らないから。だって風乾燥って要はね、回してですよ、いっぱいあの中で飛ばして乾かす仕組みでしょ、うん、言ってしまえばね。だから飛ばなきゃ意味がないんだよ
私結構パンパンに
入れるんですが、そうそう、だからパンパンはもう風乾燥は意味ないです。それ脱水をずっとし続けてるのと変わんないわけなんで、
うん、
と思うんですよね、
うん、思い出してきました、うん、あんまり効果を感じられなかったから、
はい、そうだから効果を感じられないのは洗濯物が多いから、
うん、
でも
パンパンにしてるから、
いちいち減らしてこれはいいこれはダメとかするかっていう話があるわけでしょ。
そうね、
それ一緒じゃない。じゃあ、
ね、そのために2回分けてって、
そうなっちゃう。
その風乾燥の時間もあるからめっちゃかかりますよね。
そうなんですよ。だから1回その衣類を分ける意味も込めて、 2つ分かれてる方が多分使いやすいじゃないかな。まあ、その夜のうちにね洗濯してそのまま朝になったら全部乾いてて気持ちいいっていうのももちろん分かりますけど、
うん、
その特に女性は洗えないものが多いじゃない、下着類とかさ、
うん、
その乾燥機にかけれない、
ああそうね、
分けた方がいいものっていうのがあると思うので、
うん、
そう考えるとやはりね乾燥機セットじゃない方が一回出せる、うん、出した方がいいんじゃないですかね、
うん、そうですね、
はい、というふうに私は納得してます。
ということで来週の感想
を、はい、もうめっちゃ良かったよってみんな買いなっていう話をしたい私はしたいけど、うん、思ったほどじゃなかったみたいな話になるのか、まあ、ないよりはマシだよねみたいな話になるのかちょっとね、うん、来週どっちでしょう本当に
どう転ぶか、
はい、それはもう来週のお楽しみで、はい、
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタさん、イケちゃんさん、アンニャさん、ダイさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、横綱さん、佐野よいよいさん、フランさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。